ポチッと再生ありがとうございます。梅サティです、最近朝の風が心地よいですね。非常に非常にいい気候でして、すがすがしく出勤しております。やっぱりね、この季節素晴らしいですね。風が暖かい、気温の暖かさではなく優しさの暖かい、非常にね、これから寒くなってまいりますし、風邪を召している方もたくさんいらっしゃるようですが、ぜひともぜひとも風邪対策をしつつね、外で自然に触れて、神様からの御恵みをいっぱいいっぱい受けていただけたらなと、こう思ってる次第でございます。ということでございまして、本日も一章読んでまいりたいと思います。その前にワイクさん、今回もコメント3つありがとうございます。梅が役者で、聖書のね、キャラクターを演じてみたらいいんではないかというようなコメントをいただきましたけれども、非常に聖書の登場人物を演じるというのは難しいと思います。役作りがね、非常に大変です。もちろん挑戦してみたいですけれども、このような対策に対して梅はどこまでのスキルで挑んでいけるのかっていうね、非常に夢ではありますけれども、無謀な挑戦にも近いのかな。まあただし、やらせていただけるならば、どんどんどんどんとやっていきたい次第でございますので、もし聖書を具現化して映像化してなんかやるっていう時にはね、ぜひともご指名いただけたらこれ幸いかなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでございまして、本日も一章読んでまいりたいと思います。新改訳聖書、旧約聖書の列王記第2第14章。イスラエルの王エホアハズの子ヨアシの第2年に、ユダの王ヨアシの子アマツヤが王となった。彼は25歳で王となり、エルサレムで29年間王であった。彼の母の名はエホアダンといい、エルサレムの出であった。彼は主の目にかなうことを行ったが、彼の父祖ダビデのようではなく、すべて父ヨアシが行った通りを行った。ただし高きところは取り除かなかった。民はなおもその高きところで生贄を捧げたり香を焚いたりしていた。王国が彼の手によって強くなると、彼は自分の父王を討った家来たちを撃ち殺した。しかしその殺害者の子供たちは殺さなかった。モーセの律法の書に記されているところによったのである。主はこう命じておられた。父親が子供のために殺されてはならない。子供が父親のために殺されてはならない。人が殺されるのはただ自分の罪のためにでなければならない。アマツヤは塩の谷で1万人のエドム人を撃ち殺し、セラを取り、そのところをヨクテールと呼んだ。今日もそうである。その時アマツヤはエフーの子エホアハズの子イスラエルの王ヨアシュに使者を送っていった。さあ勝敗を決めようではないか。するとイスラエルの王ヨアシュはユダの王アマツヤに使者を送っていった。レバノンのアザミがレバノンの杉に使者を送って、あなたの娘を私の息子の嫁にくれないかと言ったが、レバノンの野の獣が通り過ぎてそのアザミを踏みにじった。あなたはエドムを打ちに打って、それであなたの心は高ぶっている。誇ってもよいが、自分の家にとどまっていなさい。なぜ争いを仕掛けて災いを求め、あなたもユダも 共に倒れようとするのか。しかしアマツヤが聞き入れなかったので、イスラエルの王ヨアシュは攻め上った。それで彼とユダの王アマツヤはユダのベテシェメシュで対戦したが、ユダはイスラエルに打ち負かされ、おのおの自分の天幕に逃げ帰った。イスラエルの王ヨアシュはアハズヤの子ヨアシュの子ユダの王アマツヤをベテシェメシュで捕らえ、エルサレムに来て、エルサレムの城壁をエフライムの門から隅の門まで400キュビトにわたって打ち壊した。彼は主の宮と王宮の宝物蔵にあったすべての金と銀およびすべての器具、それに人質を取ってサマリアに帰った。ヨアシの行ったその他の業績、その功績およびユダの王アマツヤと戦った戦績、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヨアシュは彼の先祖たちと共に眠り、イスラエルの王たちと共にサマリアに葬られた。彼の子ヤロブアムが代わって王となった。ユダの王ヨアシュの子アマツヤはイスラエルの王エホアハズの子ヨアシュが死んで後、なお15年生きながらえた。アマツヤのその他の業績、それはユダの王たちの年代記の書に記されているではないか。エルサレムで人々が彼に対して謀反を企てた時、彼はラキシュに逃げた。しかし彼らはラキシュまで追いかけて、そこで彼を殺した。彼らは彼を馬に乗せて行った。彼はエルサレムで先祖たちと共にダビデの町に葬られた。ユダの民は皆、当時16歳であったアザルヤを立てて、その父アマツヤの代わりに王とした。彼はアマツヤが先祖たちと共に眠って後、エラテを再建し、それをユダに復帰させた。ユダの王ヨアシュの子アマツヤの第15年に、イスラエルの王ヨアシュの子ヤロブアムが王となり、サマリアで41年間王であった。彼は主の目の前に悪を行い、イスラエルに罪を犯させたネバテの子ヤロブアムのすべての罪をやめなかった。彼はレボハマテからアラバの海までイスラエルの領土を回復した。それはイスラエルの神主がそのしもべガテヘフェルの出の預言者アミタイの子ヨナを通して仰せられた言葉の通りであった。主がイスラエルの悩みが非常に激しいのを見られたからである。そこには奴隷も自由の者もいなくなり、イスラエルを助ける者もいなかった。主はイスラエルの名を天の下から消し去ろうとは言っておられなかった。それでヨアシュの子ヤロブアムによって彼らを救われたのである。ヤロブアムのその他の業績、彼の行ったすべてのこと、および彼が戦いに挙げた功績、すなわちかつてユダのものであったダマスコとハマテをイスラエルに取り戻したこと、それはイスラエルの王たちの年代記の書に記されているではないか。ヤロブアムは彼の先祖たち、イスラエルの王たちと共に眠り、その子ゼカリアが代わって王となった。と、第14章はここまででございます。今回のね、章は非常に難しい感じですけれども、罪のために死ぬべきだと。父親のためでもなく、子供のためでもなく、罪のために死ぬべきだというね、一節がありますけれども、ここの部分がね、大事なのではないかなと思いますけれども、非常にうめ、この一章難しいなと思います。死のために罪。父や子のためではなく、死のために罪っていうところはね、重要なところなんでしょうけれども、 難しいですね。死をもってしてっていうところがね、やっぱり考えるべきところなわけですけれども、難しいな、わからないですね、梅には。皆様はこの一生どう感じましたでしょうか。やっぱり罪をね、犯したことによって死ななければいけないっていうところはね、これは多分肉体的な死とかそういうものももちろんあるんでしょうけれども、精神的なものというかね、霊的なものというかね、そういうものなのかもしれないですね。まだまだまだまだ罪深い私たち、決してねキリストのようにはなれませんけれども、そうなるべく努力することはね大事なのかなと。人をね、妬んだり恨んだり、人のものを欲しがったり、それ自体もね罪ですからね。思うこと自体も罪っていうのはね、これ厳しいですよね。なかなか全てのことにね祝福を捧げて生きていくっていうのはね難しいですけれども、そういうところまでね到達できるように、人の幸せが非常に嬉しくなり、そして世界がね全部輪っかになっていくことがねベストなわけですけれども、そういうふうにね一人一人が相手の気持ちを思いやって行動できるように、そういう世界にねなんとかなっていけるように、一人一人が生きていく、そういうことがね大事なのではないかなと感じる一生だと思いました。ということでございまして、非常に後半部分の後説グダグダ長くなり、そしてまとまりもなくという状況でございまして、誠に申し訳ございません。本日も最後まで聞いてくださってどうもありがとうございました。本日はここで締めさせていただきたいと思います。それでは梅梅梅サーティーでした。